次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
はあ、
マスター、ため息なんかついて何か悩んでるんですか？
たがえみちゃん、実はこの前1年ぶりに綾乃がここに来たんだけど。
私がシフトに入れてない時期にそんなことが。珍しいですね。ただそれが何か？
いやね、綾乃が成長した反面、なんだか後味の悪いことされちゃってさ。あの子の育て方間違えたのかなって思って。まさか綾乃が開発した人工知能ロボに3万円も取られるとは。
そんなことが。とはいえ、私も人を育てるのはあんまり得意じゃないんですよね。
ああ、ならちょうどいいよ。この後、株式会社 TFJ ネクスト代表取締役社長の藤本ジョニー高弘さんと、東京ガス株式会社ソリューション競争部の清水聖太さんを招いて、人をいかに育てるかというテーマでお話しするんだよ。
それなら私もお聞きしたいです。藤本さんは以前シフトに入っていない時にご来店されたんでしたっけ？確かソフトバンクの社員食堂を改革されたっていう。清水さんはどんな方ですか？
それは会ってからのお楽しみ。お、ほらほら、ちょうどお二人がお見えになりましたよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんに株式会社 TFJ ネクスト代表取締役社長藤本ジョニー高弘さん、そしてお客様に東京ガス株式会社ソリューション競争部の清水聖太さんをお迎えしました。ジョニーさん、清水さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤本ジョニー高弘さんのプロフィールです。藤本さんは大学卒業後に日本マクドナルドに入社され、2005年に当時としては日本最年少で営業部長に就任されました。2010年には株式会社 TFJ を起業、また孫正義後継者育成プログラムの社外一期生にもなり、ソフトバンクの社員食堂の大改革に取り組みました。現在は鳥取県で株式会社 RTP を立ち上げているほか、バンド活動も行われています。
はい、というわけでジョニーさんと会えて喜ばせていただきますが、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ジョニーさん、あれですよね、もう2回目のご出演で、はい、今年の2月に、うん、今飲食店にできること、うん、飲食店ができることというテーマでお越しいただいてお話を伺ったんですけど、はい、改めて、まあ、あの前回もお伺いしましたが、うん、TFJ というのはどういう会社なんでしょうか？
はい、チーム藤本ジャパンでTFJ ですね。
そうでしたね。
で、そのマック時代から、はい、まあスーパーバイザーのエリアとかいろんなのがある中で、はい、チーム藤本っていう括りでチームコンセプトをずっと作ってきてて、うん、チーム藤本九州とかチーム藤本東京をやったんですけど、それをもう全部を一つの括りでチームにするのに、ジャパンで全部くぐれってみんなチームやっていうので独立した時にそれをもう会社名にしたんですね。
なるほど。
で、それが進化して今、はい、TFJ ネクストっていうのが今の。
これ前回登場していただいた時はネクストなかったですよね。
なかったですかね。はい、はい
はい、ネクストはどういう意味なんですか？
でね、もっとクリエイティブにいろんなことをしようと思って、はい、で一回全部リセットしながら新しいことをしようと、
はい、
だからまさに今日のテーマ人材育成とかもメインのワークの一つに入れてますし、で元々のそのフードビジネスっていうのもやってますし、
もういろんなことやられてるんですね。
そうです、そうです。
そしてジョニーさんといえばもう一つ、まさにそれに関連するあの会社で、 RTP、はい、これは何の略でしたっけ、
はい、これはラーメン鳥取プロジェクト
なの、ね、っていうね企業名だからね、
はい、ラーメン鳥取プロジェクトがそのままこれも会社名にして、
はい、
その地産地消っていうのの、うん、僕はやっぱり物の良さに対して成功事例がすごい少ないと思ってて、でそこもやっぱりブランディングマーケティング能力不足、
うん、
その地方創生の一番しんどいであろう人口の一番少ない鳥取 で、
うん、
で売りになるその目玉商品が松葉ガニしか今年全然取れてないんですよね。カニが
そうなんですか、
強烈に取れてないんですけど、カニの一本勝負のところでなんか違うものでブランディングしようと、で何が一番受けるかって言ったらラーメンやなっていうので、それをもうゼロから作って鳥取に人がわざわざ食いに来るようなラーメンを作って、で僕が今やろうとしてるのを、まあ、他の46都道府県が真似をして、で栄えていくなんかヒントになったら面白いなと。
なるほど。というわけで、ね、相変わらず強烈なジョニーさんですけどぜひ今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。続いて清水聖太さんのプロフィールです。清水さんは1995年に東京ガスに入社、千葉同感ネットワークセンター商品開発部、総合企画部、海外事業推進部など幅広く経験され、2020年にソリューション競争部長に就任されました。
はい、というわけで清水さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで清水さん今回浜カフェ初登場なんですが、はい、このソリューション競争部の部長ということなんですが、このソリューション競争部っていうのは何をされてるところなんですか？
B2B 部門ですね。我々エネルギーを広くご家庭からあるいは業務産業用に、はい、供給してるわけですけども、まあ、なかなかご承知の通り脱炭素っていうことなので、まあ、それだけではいかんということで、うん、新しい、まあ、サービスビジネスを B2B 向けに、まあ、開発あるいは展開しているところですね。
つまり B2C って言いますけど、それ一般の消費者向けで、はいはい、それに対して B2B だから他の会社さん向けに何かを売るビジネスをやりたいと、
ね、工場ビルあるいは店舗、そういったところになります。
は
い、
今例えば東京ガスっていうのはいろんな、ね、エネルギーのことをやられてるじゃないですか。清水さんから見て、まあ、ちょっと言えないこともいっぱいあると思うんですけど、今新しいことをやるっていう時に、今東京ガスはこういうことが今その事業としては足りてなくて、だからこそこういうその B2B の仕事をやりたいんだっていう、何かこうビジョンっていうか方向性みたいなのあるんですか？
そうですね、東京ガスってご承知の通り1885年、もう135年間ほぼそのガスを、まあLNG だったりとか石炭ガスだったりした時代はあったんですけど、まあ、今はもちろん LNG になってるわけですけども、はい、それをずっとこう、まあ、ご家庭なり何なりに送り届けてお金をいただくっていう、まあ、本当に極めて、うん、完成されたビジネスモデルをずっとやってきたわけですよね、はいはい。まあ、当然いろいろその間のイノベーションというのはもちろんあるんですが、やっぱり それがいよいよその脱炭素っていう形になってきている中で、まあ、要は今までのように、まあ、もちろんエネルギーというビジネスは脈々と続いていくんですけども、お客さんね、なんていうんですかね、今までエネルギーってコストサイドじゃないですか、うん、でもお客さんが喜んでお金を払ってくれるようなその売上サイドに行きたいな
っていう。今まではやっぱりガスの事業だから、そのガスでお金を払っていただいて、だけど逆に言うとそこでお客様との接点があるわけですよね、
はいはい、
だそれをきっかけにしてもっとお客さんへのなんていう課題解決みたいな、
そうです、
そういうことをやっていきたいっていう、
は
い、
それまあだから本当にソリューションとかサービスっていうことで、まあ、それをまあ 25% ぐらいに育てていこうっていうことを、まあ、この間も11月26日に、まあ、社長が外部に発表した
ばかりです、ね、東京ガスの売上全体のもちろんまだ未来の目標ですけど、4分の1ぐらいはそういうお客さんの課題を解決するようなことをやっていきたいっていう。
そうですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。というわけで、人をいかに育てるかというテーマでお送りしたいと思うんですが、特に今回はですね、まあ、企業や組織の立場からどうやって人を育てていくかということについて考えたいと思います。まず清水さんからお伺いしたいんですが、ご自身は過去を振り返って自分の成長でどの辺がこうなんですかね、自分にとっていいきっかけだったというふうに思われてますか？
まあ、そうですね、まあ、でも入社して以来ある意味まあずっとっていうと、まあちょっと優等生的なんですけど、ただその最初やっぱりその東京ガスなんですけど、まあ、私ってそもそも15年間東京で勤めたことがなかったので、まだその浜松町の本社に来てまだ10年ぐらいなんですよね。でやはりその 地方っていうほど地方ではないです、当然東京ガスなので。でも最初その千葉道館っていうところなんですね、はい、まあ、千葉は千葉でもあの本千葉、あ、トゥルー千葉ですね、
ああ、
は
い
は
い、もっと東の方が、
ね、はい、あの一個おとと坊内坊で行くようなところなんですけど、はい、まあ、そういった中であのいわゆるどのつく現場なんですよね。
でまあ、まさにガスの皆さんの現場のところに、
はい、ガスの工事とかをやっているところで、うん、まあ、そこからねその、まあ、ちょっと入山先生が食いつくような話ではあるんですけど、まあ、大事なことはほとんど僕はあの筋肉マンとガンダムとキングダムが教えてくれているので、
はいはい、
まあ、あの千葉道館にいた5年間っていうのは、まあ、大体こう僕 の、 あのキングダムフェーズなんですよ。
キングダムフェーズ、
キングダムフェーズ、
どういうことですか。
まあ、要はですね、あの、まあ、本当に現業なんですよねそこって。でそういった中で、うん、でもまあそのなんていうんですか、言葉悪いですけどその総合職で入っていって、で、まあ、現場の人々も、まあ、結局、まあ、あの総合職のあんちゃんが何ができるんだと、うん、まあ、正直、まあ、何もできないですよね、まあ、結局そういった中で自分の立ち位置とか、うん、あるいはそういう人たちの、まあ、信頼をどうやって獲得するかっていったところで、まあ、ただなんていうか、あのどっちかというとその置かれた置かれたの立場で、まあ、なんかちゃんとやっていきたいっていうタイプではあるので、
面白いな、
はい、あの十分天造説ではないので。
まさにキングダムもそうですよね。いわゆるその漫画のキングダムもやっぱりその主人公のシンがいきなりその王騎将軍に戦場に放り込まれるから、いきなり現場で誰も自分の味方をしてくれないところから何とかして仲間を作ってやっていくしかないっていう、まあ、まさに本当に究極の状態に置かれて、でもだから成長するわけじゃないですか。だから清水さん実はそれを東京ガスで経験したっていう、なるほどね。でもやっぱり組織でそういう感じで育てるんですね、うん、ジョニーさんどうですか今の話を聞いて、うん、
僕はだから、まあ、スタートマクドナルドにちょっと間違えて入ってしまって、
間違えて入った、
だからプロパーですからね僕。
なるほど、
はい、あのこんなにサラリーマンが最初から似合えへんかったやつはいないはずがただマックは全部現場なんですね僕らの時代は。全員店舗勤務、まあ、トレーニングに関してはですね、はい、僕も大人になっていろんな企業を見て回りましたけど、はい、あんなにすごいのは一個もないです、ね、
マクドナルドのトレーニングシステムは最強だと。
最強ですね。
どの辺が、
まあ、言ったらアルバイトの、僕らの時代17万人いたんですけど、はい、アルバイトが15歳の高校1年生の男女たちを使って、
ね、
まああのまあ、僕らの時で4000億ぐらいかなの売り上げを立てると。ってことは、ね、彼ら彼女らがいかに高いレベルの戦力になるかっていうことがもうビジネスの肝なので。
そうか、だって天下の日本マクドナルドで4000億円だけど、うん、現場は高校生ですもんね。
そうですそうです、もうほぼ半分高校生
それをジョニーさんはマクドナルドの社員としていかにその高校生とかを高いレベルに引き上げるかっていうことをリーダーとしてやるためのトレーニングを受けてたっていう。
そうです、そうです、その通りですね。
例えばどの辺がポイントになるんですか、
う
ん、
だからそのピラミッドでまあ組織って動かせるっていう昔のスタイルの王道と、それを逆にした逆ピラミッドの一番先端のクルーたちが大事なんだっていうことが僕が言った最初の頃から結構ミックスされてましたね。トップダウンだけが正解ではなくて、
ピラミッドトップダウンですよね、上からやれっていう、はい、そうじゃなくて
トップダウンとエンパワーメントのバランスはもう抜群に進んでたと思う、ま、どこでもそんなよそではそんな話をしてない頃からそんな流れで。
まずエンパワーメントってよく言う権限移譲ってやつですね。権限、はい、現場に権限を移譲させて、むしろ現場が上なんだと、うん、トップは支えるんだっていう、はい、それとトップダウン
のミックスが見事だったと思います。
例えばどういう経験をされたとか何か覚えられてることありますか。
そうですね、だからまあベーシックなところで言うと、はい、アルバイトで優秀なやつはトレーナーっていう、まあ、タイトル上がるわけですよね、はい、でそれがもうちょっと優秀になるとスイングマネージャーっていう、もう社員と同学になるんですね、18歳以上だから。大学1年生でめちゃくちゃ優秀なやつは社員と権限も一緒になるんですよ。
へ
え。でその時にまあでも大体調子乗るじゃないですかそういうのって、そうですね、あと部活の先輩みたいにはい、はい、でお前は別に偉いんちゃうねんでっていうことをそのハンバーガー大学でしっかり学ぶんですよね。マクドナルドの中のその教育機関、僕らは、ハンバーガーユニバーシティで HU って呼んでましたけど、だからその人の上に立つっていうことは偉そうに指示することではないんだっていうことを18の時点で、だから基礎のレベルはめちゃくちゃ高いと思います。
だから18歳の若者にそんな資格を与えちゃうところがまさに現場への権限以上だけど、うん、でもそれはちゃんとこう違うんだぞと、しっかりやれよっていうのを上から振らせる、はい、やる
って
そうです
ね。だからその本当に大切な言葉何なのかっていうことが、それがまあ現場の店で一個ずつ行われているので。
面白い。清水さんどうですか今の話は。
いやでもまあ、最初ほとんど高校生だっていうのもすごくよく分かって、僕も海外本部に行った時に結構ほとんど新人だったんですよね、うん、で新人で専攻哲学ですみたいな。
だから東京ガスの海外本部ってところに配属になった
ですね。なった時にですね、で僕も移動してて、みんな素人なんですけど、うん、その要は結局ど素人なんですけど、平均的な人たちにどういうふうにしてちゃんと仕事を割り振って、まあ、最後その将棋じゃないですけど、と金にどうやってしていくかっていうようなところはすごく共感しますよね。
ただの歩をと金にちゃんと成長させる、
そうなんですよ、
そこがポイントだっていう、
まあマネジメントって結構そこですよね。
そうですね、はい、だからそれが効果的に効率的に高いレベルでできるイコール生産性が高くてプロフィットを生むっていうことなので、
そういう時にジョニーさんが一番こうマクドナルドから学んでやってることって何ですか、人を育てる時に。
これ ものすごく当たり前な答えですけど、準備ですね。
準備。
パートアルバイトの人たちをおもろなかったりほっとかれるとやめるんですよ、
うん、
でこれが一番投資効率悪いんですよ、
やめちゃうとね、
はい、だからターンオーバーしない、要するに退職離職しないために何をするかっていうと、ウェルカムな雰囲気であったり、例えばユニフォームをちゃんと用意してるとか、僕たちは皆さんを歓迎してますよっていう言葉であり行動であり時間であり、だからピープルビジネスって僕らはすごく言われて、
ピープルビジネス、
はい、マクドナルドはピープルビジネスだと。
高恵美ちゃんってほらベンチャーとかでよく働いてるから、ベンチャーもやっぱり人の成長って絶対必要じゃないですか、でも一方でベンチャーも人の出入りが激しいでしょ、はい、やっぱりこう長くいることで成長するっていうのは共感しますか、二人に。
そうですね、もちろんそれもあると思うんですけど、むしろお二人に伺いたいなと思ったのは、はい、なんかある程度、特に学生からこう新卒になったばかりの頃って全員にこう同じようなトレーニングをしてある程度成長させてあげるみたいなのはもちろん必要だと思うんですけど、うん、今って特にこう個性を伸ばすみたいなのを言われるようになった時代じゃないですか、うん、ここからのマネジメント、そのある程度できるけどできないところをどのぐらい目をつぶってチームでっていう感じにしていくのかとか、その組織、人の育て方のその先みたいなのがすごい気になります。
結局そこからは リーダーシップを発揮する人たちの能力のトレーニングが必要なんだと思うんですね。でもうそれも短く言うと見極めなんですよ。
見極め
できる人とできない人と、まあまあの人を間違えずに判断して、その3ランクごとのトレーニングシステムに、持っていく。
なるほどね。
でそれがまあ言うたら見返りとしての時給であったりタイトルであったりっていうのにちゃんと反映することを継続していく、そういうパフォーマンスのレビューをするっていうようなことも、多くの、まあ、ベンチャー普通の小さい企業でなかなかできてないように思います。
なるほど。それを評価するには人を見る目が必要 で、そう、人を見る目が組織になければいけないわけだけど、うん、その見る目がそもそも備わってない可能性があるわけですよ、うんうんうん、清水さんいかがですか。
そうですね、だからもう見極めってすごく大事だと思ってて、ただそれがそのベンチャーとか、あるいは僕がまあ昔見れてたようなその小集団ぐらいであればすごくちゃんと見極められるんですね、はいはい、まあ、ただだんだんだんだんその組織が大きくなっていくと、まあ、そのマナコがちょっとまあ、そこはもうなんていうんですかね、権限移譲していくしかないんですけど、
東京ガスなんて、まあ、はっきり何十万もいる、うん、にもいるわけじゃないですか、うん、従業員が。それの見極めってめちゃめちゃ大変ですよね。
そうですね、ただまあグループ単位とかであれば真面目に人に興味持っている人がリーダーであればそれなりに分かってきていて、でこの子はこれができるなっていうことをちゃんと見極めてできることを増やしていってあげると、まあ、だんだんそれが楽しくなっていって、まあ、自分的にもそのなんかこうポジティブなこうフィードバックがかかっていって、うん、まあ、どんどん人が伸びていくっていうところは、
できることを増やしてあげるっていうのを清水さんはすごい意識してる、
まあ、そうですね、必ず適材適所ってあるんで、はい。
ジョニーさんどうですか、今の清水さんの話は。
今だからこそマクドナルドのすごさっていうのは、タイトルが1個上がるごとにフォロワーとリーダーが入れ替わるんですね。っていうのはアシスタントマネージャーっていうのは店長をアシストする人なんですね、
はいはい、
だから基礎のコントロールを学ぶんです。ここで全部のコントロールができるようになるとマネージャー店長になるんです、
ね、はい、
だこいつはもう軽い投資を学ぶんですね。
へ、
うん、だからここの予算ガチガチに行くよりもこれ超えてでも取りに行かなあかんとこは自分で判断しなさいみたいなとか、
あ、そういうことマネージャーに権限を与えるんですね。
で怒られるんですよ上司からは。それで、
はいはい、
でもリーダーをそこで始め、店長っていうのはリーダーなんですね、
うん、
で店長が終わるとこのスーパーバイザー、まあ、当時はオペレーションコンサルタントっていう名前ですけど、はい、スーパーバイザーになったら店長を育てる仕事なんで一歩引いてフォロワーにならないといけない。その上の上司、 店長の上の上のやつはリーダーなんですね。だから毎回リーダーフォロワーリーダーフォロワーを学んでいって、どっかでだから名選手やけど名監督になれへんやつはどっか止まりよる、は
い、そういう育て方するんですよ、うん、
だからすごいなと思いますね。それは
面白い。
だからめちゃくちゃ球速いやつでも野球語れへんやついるわけですよね。
ピッチャーキャッチャーピッチャーキャッチャー、
そんな感じですね、はい、ピッチャーやってキャッチャーやってピッチャーやってキャッチャーやって野球覚えていくみたいな、がシステム化されてる感じがします。
面白い。清水さんどうですか。
いや、まあ、だから結構そのおっしゃっていただいたように、あのいや僕もリーダーシップっていうのもある一方でフォロワーシップって絶対重要だと思うんで、
フォロワーシップね、うん、つまり、はいはい、人についていく能力っていうことですね、
は
い
は
い
は
い
は
い、
そこは確かにマクドナルドさんとかそれがないと会社回らないですよね、
う
ん、
だからあの、うん、公にそのハンバーガー大学でフォロワーシップの学びってないんですけど、やってることがめちゃくちゃフォロワーシップを勉強してる気はしましたね。
多分今日今浜カフェで初めて聞いた人もいると思うんですけど、ね、最近実はリーダーシップじゃなくてフォロワーシップといって、引っ張るのと真逆で、まあ、ある意味人を支えるってことですね。そこの能力の大切さってすごい注目されてるわけで、ジョニーさんよく考えるとそうやってマクドナルドってものすごい仕組みがある会社と、ソフトバンクっていうね、まあ孫さんというカリスマが引っ張ってる会社と、そして今はご自身でまさにその位置にいらっしゃるじゃないですか。やっぱ相当人の育て方は違う。
勉強になりましたね。だから悪口でなく、ソフトバンクの方が圧倒的にまあ優秀な人材が集まってるんですよね、はいはい、その偏差値的には、
あのマクドナルド
と比べて、うん、だけどモチベーションの高さは圧倒的に正直マックの方が高い。
へえ。
ただやっぱり孫正義という天才カリスマ、これも変な言い方ですけど、ソフトバンクのこと別好きちゃうけど孫さん好きっていう社員が山盛りいてる不思議な組織。普通の企業と全く違うのは、その褒美の与え方とかが絶妙であり、
褒美ですよ、もうあの報酬とかボーナスじゃないから、はいはい、褒美の与え方、
それはかっこええし、はい、
もう例えばどういうこと。
トイックがみんな低い、800点で100万って言って、ほんで
トイック の
点数が
点数、ね、英語のテスト、
英語できへんみんなってどうすんねんって言ったら、もう一瞬でじゃあ800点にしたら100万にしようかって言って
100万円くれるんですか。
100万円くれる。だからもう600点台ぐらいからのやつのモチベーションの高いことはすごいです。それは
すげえな、ソフトバンク、
はい、即決ですからね。頑張ったやつに対するそのペイのケチくさくなさっていうのは、
うん、
一般社員でもですから、まあだからその頑張りやすい仕組みにはなってると思いますけどね。
ジョニーさん、清水さん、ありがとうございました。いやー、たがえみちゃんお二人の話ほんと勉強になったね。
はい、しかもリーダーシップ、リーダーフォロワーがこう入れ替わっていくっていうのも面白いですよね、
うん、ねえ、あれそうやって実はマクドナルドは人材を育てている。やっぱり人間引っ張るだけじゃダメで、どこかで、まあ、人を支える、ピッチャーとキャッチャーを入れ子にやるのが実は人を成長させるコツなんじゃないか、まあ、そういう組織作れたら面白いよね。
そうですよね。企業の立場から育てるのは分かったんですけど、例えばフリーランスとか職人とかそういうお仕事になると、むしろ人と人、一人一人がいかに育てるかっていうお話になると思うんで、その辺も気になりましたね。
うん、確かにそうだよね。じゃあ来週はその視点でお二人からお話を伺ってみようか。
はい
はい、それじゃあ今日は上がっていいよ。
お疲れ様でした。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。人をいかに育てるかというテーマでお送りした今夜の浜カフェ、ここで関連本を紹介します。ライフスタイリスト北条久美子さんの 図解、仕事の基本、社会人1年生大全が講談社から発売中です。仕事で LINE をどう使うかなど、新社会人ならずとも気になるビジネスマナーが満載。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは、 LINE 公式アカウントの友達が75万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、人をいかに育てるか。出演は常連さん、株式会社 TFJ ネクスト代表取締役社長藤本ジョニー高弘、お客様東京ガス株式会社ソリューション競争部長清水聖太、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。